を思いを世界中に届けるコエラボ。ポッドキャストの配信で人生が変わる。
こんにちは、コエラボの岡田です。今回から4回にわたって新しいインタビュアーの方をお招きしたいと思います。菅さんです、よろしくお願いします。
はい、フリーアナウンサーの菅千奈美と申します。岡田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
菅さんは以前ね、この番組のインタビューも実はやっていただいてるんですよね。
そうなんです。なので今回2回目といいますか、回数で言うとねちょっと違いますけど、はい、はい、再びの登場ということになります ね。
3年もぐらい前ですもんね。
そうなんです。遡ってみたら23年の4月でした ね、
はい、そうですね、
3年前です。はい、
はいね、
あっという間ですね。
ね、本当そうですよね。
はい、
はい、最近はどんな感じで活動、菅さんされてらっしゃいます？
そうですね。以前もお話ししたのとそんなに変わっていないんですけれども、はい、今現在は埼玉県の入間市で週に1回ですけれども、うんうん、生放送を担当しています。はい、で、3月までは毎週水曜日の放送なんですけれども、うん、4月から番組改編などがありまして、はいはい、おそらく4月以降は毎週月曜日の番組になるんじゃないかなと思います。こちらも生放送ですので、もしお時間、はい、タイミング合う方はぜひ聞いていただけたら嬉しいです。
そうですね。はい。はい、今回から4回にわたって菅さんと、進めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、はい、それでは早速進めさせていただきたいと思います。うん、はい、まず、今回のテーマなんですが、どういったテーマでお話しいただけますでしょうか。
はい、はい、今回からこの4回はですね、はい、毎年発表のある、ポッドキャスト国内利用実態調査、うん、もう第6回になるんですけど、はい、この、データを使っていろいろ細かく、ポッドキャストの日本での利用実態を、うん、解説していきたいなと思っています。
なんか、ポッドキャストって、どういう中身とか、あまりよく分かってないことが多いから、
そうですよね。
私もすごい楽しみにしています。
はい。うん、このデータはですね、はい、オトナルさんと朝日新聞社さんが、うん、共同で調査した、データで、はい、調査したのはですね、2025年の12月5日6日の2日間、15歳から69歳の男女、これを人口構成比に合わせて、はい、調査した結果を元にしたデータなので、結構信頼性のある、調査結果になってるんですよね。
割ともう最新の情報っていうことですよね。
そうなんですよ、
はい。
これを取りまとめたデータが2月に発表されたので、あまりポッドキャストのデータって世の中に出てないんですけど、ほとんど唯一と言っていいぐらいの調査結果なので、はい、我々もすごく注力して、はい、あ、こういった方が聞いてるんだなとか、利用者さん、ポッドキャストのリスナーさんってどんな方なのかなっていうのを知る良い機会になると思います。
すごい知りたいです。
知りたいですよね。
はい。
じゃあね、まずはですね、ポッドキャストが日本国内でどれだけ利用されているのか、利用率から、ご報告なんですけど、当初、2020年からこの調査は始まってるんですが、
はい。
この時は、利用率っていうのは 14.2% だったんですね。うん、これがグラフを見ていただくと分かるように、
はい、
毎年毎年少しずつ利用率が増えていって、うん、2025年の調査では 18.2%。すごく増えてきてるんですよね。
徐々に徐々にこう上がってるっていう感じですよね。
うん、そうですよね。
はい。
だからもう本当 SNS のメディアっていっぱいある中でも、本当順調に伸びてきてるメディアだなっていうのが分かると思います。
うん、なるほど。うん、
ポッドキャストの歴史は意外と古いんですけど、2005年ぐらいなので、うん、結構古いんですが、はい、本当最近、だんだんと認知度も高まってきたなっていうのは感じますね。
あ、だからもう20年ぐらい経つっていうことですよね。
そうなんですよね。そのぐらい経つような、うん、あのメディアにはなります。
はい。
じゃあ、どんな人が主に聞いてるのかっていうことなんですけど、
はい。
年代別の調査もあるんですが、うん、実は若い方ほどよく聞いてるっていうのが、言えるんですよ。
これ、私の中ではすごい意外でした。
そうなんですね。
はい。
実は10代の15歳か19歳の間で
うん、
は、もう40.5%、もう半分近くぐらいの方が、ポッ
はい。
ドキャスト使ってるんですよね。
すごい、なんか年配の方の方が使ってる人多いのかなって思ってたので、若者がこんなにってすごい
で、
びっくり
あり
で
ます
。
すよね。で、私、娘がちょうど10代で、この年代に入るんですけど、娘に聞いてみたら、娘はお笑い芸人好きなので、そのお笑い芸人がやってる、ラジオ番組だったりとか、それがポッドキャストで聞けるみたいなんですよね。だ
あ
か
り
ら
ます
そう
よ
いった芸
ね。
能人の方の番組を結構聞いてる若い方とかって多いのかもしれないですね。
確かになんかラジオ番組ってリアルで、なかなかその時間、ね、リアルタイムで聞けないんだけれども、後から聞きたいっていう人はたくさんね、い
あ
らっ
り
し
ま
ゃい
すよ
ますか
ね。
らね。
あ
なると
、
ほ
ね、
ど。
それほど著名じゃない芸能人の方とかだと、テレビだとなかなかお話しする機会見れなかったりするけど、ラジオだとたっぷりとね、ファンの方にとっては長くお話し聞けるので、すごく楽しめるんじゃないかなってもありますよね。
確かに時間制限もないです
ない
もん
だけど
ね。
ね。だからラジオは結構じっくりとそうやって聞かれるメリットがあるのが、ポッドキャストにも引き継がれてるのかなっていう感じがしますね。
いいですね。
そんな感じで、で、他の、SNS とかの比較しているようなデータもあるんですが、今回は31メディア、YouTube、LINE、テレビ、インスタとか、いろんなメディアと比較して、じゃあ、ポッドキャスト何位ぐらいに位置するのかっていうと、全世代では31メディア中10位ということで、意外と高い位置なんですよ。
本当だ。
上から YouTube、LINE、テレビ、Instagram、X、TVer、Amazon プライム、新聞、TikTok、その次にポッドキャストと来て、下にはラジオとか Netflix とか Facebook とか、そういうふうに続くので、意外と、こういったメジャーの中に入ってくるようなメディアになるんですよね。
すごい。10位ってすごいです
すごいですよ
ね。
ね。で、しかも30歳未満の若い方に、限って言えば6位っていうことで、そう
め
な
ちゃ
んで
く
す
ちゃ
よ。
また順位が
上がるんです
上がり
よ。
ましたね。
32.3%の方が利用してて、YouTube、LINE とかはまあ7割近くなんですけど、その次はインスタ、X、テレビ、その後にポッドキャストで、TVer とか TikTok、Amazon プライムよりも上に来てるっていうような、結構皆さんよく使ってるんだなっていうのがわかりますよね。
実はみんなよく使っているっていうことですね。
そうですね。なのでね、先ほどもお伝えしたように、結構若い方中心に聞いてる方が多いんですけど、30代、40代の方も18%ぐらいの方聞いてるので、幅広い世代の方から聞いていただけるようなメディアになってるのかなと思います。
いいですね。
あともう一つの特徴としては、ポッドキャストのユーザーの職業を、調べたデータもあるんですけど、企業の中の、決済、権者っていうことで、会社の経営者とか役員、あと管理職の割合が、他の一般のユーザーと比べて、5%ぐらい多い。14.2%ということなので、やっぱりお忙しい経営者とか、役員の方とかが、隙間時間とかも有効に使おうっていうことで、結構聞いてるのかなっていうところがありますね。
そういった人たちってお忙しいから聞いてないのかなって思いましたけど、実はこういったポッドキャストを活用されているってことなんです
そうです
ね。
ね。で、あともう一つ多いのが学生で、他よりも、17.3%ということで、10%ぐらい多いということなので、学生とか、あとは、企業の決裁権を持っているような方が多いということなので、まさにそういった経営層の方とか、そういったところに、情報発信したいなとか、学生に発信したいなという方は、このポッドキャストって、すごく魅力的なメディアになると思います。
本当、やりたくなりますよね。
そうですね。じゃあ続きはまた次回以降に、ご
わ
紹
かり
介
まし
たいなと
た。
思います。はい。
それではここで、 岡田さんからお知らせがあるということですので、うん、はい、お願いいたします、
はい。実はですね、こういったポッドキャストの活用方法などをお話しするようなセミナーを今回開催しようかなと思っています。はい、で単に、ポッドキャストをやり始めるだけじゃなくて、どうすれば、しっかりといろんな人に聞いていただけるのか、うん、まあ、また次も聞きたくなるような、そういったお話を、していくようなセミナーを、4月23日木曜日の20時から21時、あと、4月27日月曜日の13時から14時という、2回同じ内容で発信しますので、このポッドキャストの説明欄に詳しく掲載しますので、はい、うん、ぜひそこからチェックしていただけたらと思います。
お申し込みもそちらからできますか？
そうですね。はい。そこからできるようにしておりますので、はい、ぜひお申し込みしていただけたらと思います。
はい。ぜひチェックしてみてください。では続いては、おすすめのポッドキャストのコーナーです。今回ご紹介する番組はどちらになりますか？
今回は、爆走型ビジネス実験室、
うん、
やらかしてもここに戻っておいでという番組を紹介したいと思います。
面白い番組タイトルですね。
面白い番組ですよね。はい、聞いていただいてもすごくわかると思うんですが、すごく面白い、はい、番組、お話も、すごく、はい、ね、楽しい感じでお話しいただけるような番組で、本当にいろんなことをビジネス展開されてらっしゃる、方が発信してるんですけど、今までもなんかいろいろ美容系のことをやったりとかしてるんですけど、本当に海外に進出したりとか、いろいろ挑戦されてらっしゃる方なんで、
はい、
ビジネスやってる方にはすごく参考になる番組かなと思います。
いいですね。うん、いろいろ参考になることがたくさん。
そうなんですよね、うん。あります。で、実はさっきご紹介させていただいた、うん、ポッドキャスト活用アカデミーっていうセミナーも、はい、この、富樫涼子さんっていう方が、まあ実際に今までやったポッドキャストの配信した経験ももとにお話しいただいたり、うん、そのインタビューはされていらっしゃる、土井さとみさんも、話し方のお話だったりとかしていただけるので、はい、この3人で、発信をしていくようなセミナーですので、はい、ぜひポッドキャストを聞いて、この方たちの番組だったら、ちょっとどういうふうに使ってるんだろうということで、セミナーにも参加していただきたいなと思います。
富樫さんは、うん、結構前からポッドキャストを活用されてるんですよね。
そうなんですよ。はい、ここの番組新しくリニューアルして、新しく番組を作ったんですが、今までは、サロンのお話ですね、はい。そういったお話もされてる、ポッドキャストをもう一チャンネル持っていたりとかするので、いろいろ活用されてらっしゃる方ですね。
はい、はい。そんな方のお話も、ポッドキャスト活用アカデミーの方で、聞けるということなんですね。はい。なので気になった方は、ぜひチェックしていただきたいと思います。ポッドキャストに関することやビジネスに関することを記載しているメルマガも配信しています。説明文に記載の URL から登録をお願いいたします。岡田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
思いを世界中に届けるコエラボ。